はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月21日の火曜日ですね。もう寒いやん。ちょっと前まで涼しなってきましたね。気持ちいいな、半袖で過ごせるこのぐらいの時期がちょうどええ言うてたら、寒いてもう布団かぶらへんかったら寝てられへんて。こないだまでもう子供たち布団蹴飛ばしてやってたのに、もう今朝ね、僕ちょっと早めに朝起きてきたら、もう大きい毛布じゃないか、あの薄型ブランケットみたいなやつに、あの4人ギュッとなって寝てましたわ。下1枚布団敷いてね、あのうちの 3歳ちゃうわ、3年生の長男くん寝てるんですけど、上に上がって、あれ布団いい日なと思ったら、もうベッドの上に上がって、もうみんなでもくるまるようにしてね、ごめんな、父ちゃんが1枚ブランケット大きいやつも取っちゃったから、うん、体大きいもんでごめんな、ほんでもう掛け布団用意してへんかったもんやから、ママとね、あの女子たちが使っている、やつにくるまってましたわ。寒なってきたね、体気をつけてくださいね皆さんね。最近長男くんが鋭い質問してくるんですよ、いろいろと。ちょっと話題多いね、長男くんのね、はい、いろいろテーマあるんですけど、はい、ちょっとそれについてまた、あのいろんなみんなのもう子供たちのエピソードあるんです、ちょっとこれ聞いてよっていうやつね。なあなあ父ちゃん、おどうした、まあその感じで入ってくること多いんですけど、究極の質問していい？あ、究極の質問、そういうの好きやな。なんか雑学のやつとか、心理テストみたいなやつとか、まあ、ハマりよるじゃないですか。あ、なんかそういう類のやつ。究極の質問な、あれな、あの、カレー味の、うんふんふん、ね、うんふん、味のカレーかみたいなやつ。どっち食べるんやったらどっち、みたいなやつか。うん、と思ってね。お、何々って聞いたら、失うんやったらどっちの方がいいかって、もう失うの嫌やけど、何を聴覚を失うか味覚を失う、どっちか絶対選ばなあかんかったら、どっち選ぶって聞かれたんです。耳聞こえんようになるか、味わからんようになるかか、皆さんやったらどっちですか。ちょっとよかったらね、コメント欄にね、あのそれの理由も教えてほしいんですけど。いや、鋭いこと聞いてくんな思って、いやでも、悩むけど、もうどっちもそれは嫌やで、嫌やけど、父ちゃんはもうどっちか絶対失うで選ばなあかんやったら味覚かない、なんでって聞かれる。まあ当然な、なんで、いやまあ耳聞こえんようになったら、子供らの成長していく過程のもうその声全部聞けんようになるやろ、もうそれは父ちゃん寂しすぎるわって。もう本音ですけどね、今こうやって喋ることもできんやろ。そう、耳聞こえへんようになったら、あの喋ることもできひんようになるからな。声は出るけど、自分の基本的にな、人は人間ってこう喋るときに自分の声をこう耳で聞いて、でそれでこう喋るから、そうやね、喋るも失われたら父ちゃんこれ今結構得意としてやってるから、なんかそれもできんようになるのも大きい。実質2つ失うから、うん、で何よりやっぱり子供たちの声聞けへんは一番嫌、うん、ね、あのママの声聞けへんようになるのも嫌やし、声変わりしていく過程もな、うん、聞きたいし、次女ちゃんとかがどんどんどんどんもっといっぱい喋れるようになるのも聞きたいし、長女ちゃん大きなってからの恋バナも聞きたくないような聞きたいし、うん、それはちょっともう耳は聞こえてほしいわ。最悪も味覚は自分だけ我慢すりゃええやんか。後の生活においてはもうまあなんとかなるやん。旗から見てたら分からへん状態で過ごせるわけやん。嫌やで、嫌やけど、嫌やけど、もう最悪な、あの腐ったもんとかだけ家族の誰かがちゃんとあの分けてくれたら、選別してくれたら、うん、大丈夫やし、うん、そっちやな言うて。あ、別にその後は何もないんやと思ってね。そしたら昨日寝る前に妻にも聞いてたんですよ。ママ、ママ。何？究極の選択の質問していい？やってきたわと。同じこと聞いてたんですよ。聴覚か味覚かどっち失うのが嫌やって言ってたら、ママも味覚かな言ってます。理由はって言ったら、だって子供らの声聞こえへんなんの嫌やんか。一緒やな。いやもうそりゃそうやなって思いましたわ。うん、 あ、父ちゃんと一緒や言うてましたね、お前らのこと大事やねんな、ほんまに、っていうことをね思った、なんか、鋭い質問するようになったなと思って、いろんなこと考えてほしいなっていうふうに思いましたわ。長男くんのエピソードもう一個めっちゃええのあるんですけど、ちょっとこれはね、あの昨日妻に釘刺されたんでね、あのバイクの話は私がやるから取っといてや言われました、あの英会やーちゃん聞いてたらちゃんとやってな、あれ、あの話はちょっともうバイクがブンブンってこう行くやつの話はまたあの妻の方からね、あの放送あると思います。最近忙しくてちょっとなかなか撮れてへんけど、明日の水曜日がね、あの最後 の, あの研修の日なんでね、徳島に行く最後の日なんで、それがちょっと終わって落ち着いたらまた発信するわ言うてましたんで、あの皆さんこうご期待くださいます。こうやってテーマを取り合っているバーニング祭でございますということで、本日の本題は宅建試験、皆さんお疲れ様でした。宅建士登録の注意点、実体験による、はい、これについてお話をさせていただこうかなと思いました。19日でしたね、この間日曜日でしたね、もうちょっとこうやる前にね、僕もいろいろ触れておけばよかったなと思いましたけども、いやー、もう X とかでもスタイフとかでもね、皆さんも湧いてましたね。あー、宅建試験だ、そうか終わったんかって、自己採点の放送ね撮られてる方もいらっしゃったりとかしてね、あ、そんな時期やったなっていうのを、僕取得したんは令和元年なんで、もう7年前、そんな経つかと思いつつもですね、感慨深いこと、ただ僕めちゃめちゃ大きな失敗をしたので、はい、それについても共有させてもらおうかななんていうふうに思いました。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。僕これ告知忘れてたんですよ。10月の24日の金曜日です。今日火曜日でしょ、明日明後日、しあさっての夜です。夜の8時から10時、サラリーマン大家のやっちゃんにお話をいただきます。 Zoom の勉強会になっております。平日金曜日の夜の2時間ですけれども、こちらでお話しいただく内容、直近1年で物件を買い進めて、そう、たった1年で家賃年収1000万円を突破したというですね、やっちゃんに、情報を共有いただくということで、お話をいただきます。僕とちょっとね掛け合いをしながらいろいろお話をしてもらおうかなとは思っているんですけれども、はい、こちらぜひともご覧いただきたいということで、単発これ申し込みは3000円という価格になってますが、このリフレーム不動産キャンプのアドバンスプラン以上の方についてはですね、これは、プラン内に含まれている特別セミナーになってますので、リアルタイムでぜひ皆さん聞きに来ていただけたらありがたいです。アーカイブ動画の販売もございますのでですね、そちらの方もご検討いただきましてよろしくお願いいたします。今勢いのりに乗ってるやっちゃんでございます。はい、行動の鬼ですね。ということで、次は、10月25日、まあここはもうほぼ人確定かなっていうところで、今はね、あの参加者の皆さんでちょっとプロフィールシートなんか作っていこうということでね、はい、プログラムを進めておりますので、あ、ワクワクさんとのコラボのね、イベントをやりますで、またこういったファミリーイベントなんか開催したりもしますので、よかったらご参加いただきたいなっていう、はい、告知です。まだ滑り込みの申し込み可能ですんでね、はい、ちょっと奈良の校舎、廃校の体育館で遊ぼうって、はい、そんなイベントもやります。そして11月の8日ですね、こちらの方は M ちゃんって突っ込んでしもた合ってたのに M ちゃんセミナーでございます。現役サラリーマン大家さんでして、こちらはまたすごいですね、直近3年ぐらいで賃収1億円を突破という、はい、もうすごい方がもういっぱいいらっしゃる、ということで、これの戦略についてですね、お話をいただこうという内容になっております。こちら現地のみの勉強会ということで、Zoom の配信ございません、その分オフレコで、まあめちゃめちゃ突っ込んだお話できますのでね、はい、これ11月8日聞きに来てくださいということでございます。さらに翌日11月の9日に関しましては、クロスハリの体験会ということで DIY 勉強会、はい、こういったこともやりますので、目白押しになっております。こちらすべて概要欄の方からちょっとご確認いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、では本題入っていきましょうか。いや、まずはね、ほんとね、あの宅建試験受験された皆さん、お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。いやーね、発信を抑えられている方とかもいらっしゃいましたし、勉強集中するためにっていうことでね、過去問解いて解いて大変っすよね。僕もね、独学でね、あの消防士の時に勉強したんですよ。
滝沢七海さんっていう人の書籍やったんじゃないかな、宅建士の、ね、基本テキストと過去問とあと12年分の過去問のやつとかやってましたけど、僕は1月から勉強を始めて約10ヶ月、まあ、僕もあの継続の鬼と自分では思ってますから、毎日必ず旅行に行ってたとしても必ずそのテキストを持って行って、もうどんだけ忙しかろうとも寝る前5分とかはもう問題解くとかね、仕事中も待機室まで、おやすみなさいとお先失礼します言って行ったその休憩時間にも30分ぐらいはこう試験問題をこう解いたりみたいなねことやったり、後半の方はアプリも活用しながらねやっていた覚えがありますけども、民法は難しいね。民法はすぐには点数伸びん。でも僕ももう大学法学部でしたけど、法学部でしたけど必修科目の民法、刑法、憲法を取得するのに、単位取るのに僕4年かかりましたからね。全然できひんやつ。もう単位落としまくっても遊びまくってましたからさ、ね、あの部活して酒飲んで、酒飲んだのはちゃんと20歳超えてからですけども、まあまあそれはどうでもいいんですよ。民法は伸ばすの難しいよね。で、あの宅建業法とかその他法令とかに関してはね、まあまあ最後まで伸びるとは言いますけど、実務経験ないとなかなか難しいよな、これ入ってこないよなっていうのもありますわ。もう僕の思い出としては、妻がねなんか取れることあるんやったらちょっと勉強を手伝おうかっていうことで、僕が独立開業するときにね、自分がちょっと勉強してみようかなって、言って、で図書館で結構ね 5,6 冊かな宅建試験に関する書籍を借りてきてくれたんですよ、自分が勉強するために。そんな手伝ってくれるのありがとう言うて、パラパラパラって一冊チラってね読んだら、パタンって閉じてね、私には無理って言ってました。はい、潔い。パラパラって1分ぐらいやん、今パラパラってやってもう諦めた、あんたがやった方が早いわ言ってましたね。その通りやな思って、で僕ちょっと自分でちゃんと勉強しよう思って勉強し始めたっていうことあったんですけども、いや本当ね、あの自己採点したら大体まあそれで合否が分かれるとこなんですよね。今年はなんか34点プラマイ1点ずつぐらいのところがね合格のこう基準ラインになってくるんちゃうかいう話も出てましたけども、まあとにもかくにもね結果発表されるまでは、ご自身のね合否っていうのは分からないとこではあると思うんですけども、まあ合格してからの流れですね、どういうふうな、とこで登録していった方がいいのかっていうことなんですけど、僕ねめちゃめちゃ大きい失敗をしてまして、すぐさまその合格書届いた時に宅建士の資格証をね取得しておけばよかったんですよ。いや僕のその考えとしてですけど、当時まだ公務員ね消防士現役でやってましたから、あの専任の宅建士として法人で登録するのはこれ完全に、兼業になっちゃうのでもう違反なんですよ。違法っていうのかな、あの、公務員がその役職に就くことはダメで、専任宅建士っていうのはその会社の宅建業者のもう専任です。その何回言うねんですね、他のところと兼ねられないわけですよ。こっちの A 社の、宅建士です、 B 社の宅建士です、 C 社も宅建士やってますっていうの無理なんですよ。 A 社で登録したら A 社専任なんですよね。だからもうそこで勤めてる人になるから、いやいや公務員やってたらそれ無理やんっていうことなんですよ。だから、退職をしてから登録しようって思ってたんですけど、もうその考えと僕宅建士証を取得することをもうごっちゃにしてたんで取得しなかったんですね。でいざ自分ね、消防士退職してから、よし、会社の代表になろう、そして専任の宅建士として登録をしよう、あ、そうだ、まずは免許の申請をしようってなったんですけど、合格から1年以上経過してしまうと、これね、法定講習っていうのをもう一回受けなあかんのですよ。もう知識忘れてるでしょ、言って。で、その講習を受けて、で、取得し直さなきゃいけないですね。講習受ける費用も余計にかかるし、時間もかかるし、しかも僕辞めた時ね、2021年やったんですけど、まだバリバリコロナの影響を受けてたんで、法定講習の日申し込むじゃないですか、でその日に向けてこう予定調整するじゃないですか、近づいてくるじゃないですか、緊急事態宣言とか出るわけですよ、法定講習延期になるんですよ。全然受けられへんかった、あの時期もう延期とかなってね、もうそれで結局受けに行って、まあまあそっからまあ資格証がやっと届いて、もうその時点でなんやかんや半年ぐらいかかりましたからね。で登録するまでにまたなんやかんやこう手続きかかっていって、だからもう8ヶ月9ヶ月とかかかった覚えがあるんで、まずは皆さんも合格されたんだったらすぐに資格証はね取っときましょう。あの免許証タイプのカードタイプのねやつをもう取得しといたらええです。 うん、でこれ本当ね、一回持っときゃもう永久もんですからね。いや、宅建の資格はこれは取っておいて損ないですよね。で、まあ、実務の話になってくるとですね、僕今ちょっとやっとね、今月初めて自分で仲介する案件を、はい、機会をいただきまして資料を作ったりもしてるんですけど、まあね、やっぱ実務経験必要っていうのはめちゃくちゃ思います。正直な話、実務経験なしに宅建の免許だけ持ってたってまあね使えるかどうかって言ったらもう、うん、使えないと言っても過言ではない。いや、これまあ語弊があるんであれですけど、自社で登録をしてね、まあ、自分ご自身でその大家業やっていくにあたって登録をして、その売買を積極的にやっていけるよとかで、自分自身まあ免許を持っているんで専任の宅建士として登録するけど、まあ、実務的なところは別の宅建士の方をお雇いをして、その法務局だとか、まあ、いろんなところありますね、市役所とか区役所とか、まあ、いろんなところから資料、ね、土木事務所とかもありますわ、うん、調整して、で土地とか建物の情報とかを集めてきて、で資料を重要事項説明書をしっかり作成をして、で、読み合わせをできるようにその免許を、そうだから作られた、きっちり作られたやつを読み合わせの時にやるのは正味な話、実務経験なくたってできると思うんですよ、うん、ただこのやっぱり資料を作成する過程において落ち度がないようにね、その貸し担保がどうだとかね、契約不適合責任って今の言い方やったりしますけども、これで、売り主さん買い主さんに迷惑かけないような資料を作り込むということにおいては、ほんとね、多分3年いや5年ぐらいとかは現場で揉まれた人じゃないと、その本当に信頼できる安心した資料っていうのはなかなか作れないなっていうのはもう自分でも思いましたね。いや、もちろんね、その元々の、まあ、売り主さんから例えば売却を頼まれた時に、その方が、購入した時の重要事項説明書、一つ前の重要事項説明書を参考に資料を作るっていうことは往々にしてありますし、僕も今それはやってますけど、間違えてることとかザラにありますからね。だから僕ももう売る時に、提出するんですよ、その仲介さんに。これ買う時の重要事項説明書ですって言ったら、もう結構ぐちゃぐちゃでしたよみたいなねこと言われたりもあるんですよね。それで、まあ、結局買われた方が何もなければ、そのトラブルもなくね、滞りなくね、うん、細かいことも言わずに、過ごしてくださったらいいですけど、何か結果ね、協会のこととかトラブルがあった時なんかに、そこを責められて、いや重要事項説明書ではこう書いてあったけど実際のところは違ったよなんていうことを言われたら、もちろん売り主さんにも迷惑かけますし、それを説明した責任っていうのもこの仲介業者として負うことになるので、まあ本当ね、宅建免許を取って、で、宅建業者なりしましたね、法人として、業者になりました、晴れてっていうことでも、仲介っていうのは本当に責任を伴う重たい仕事ではあるので、まあ、簡単にはできないなっていうところですね、うん、なので、まあ、皆さんもし取得された方おすすめするのであれば、自社の売り買いのみに使うっていうことですね、まあ、要は、まあ、売却したその売り上げっていうのが、この BS 上の、ね、売り上げにきっちり上がってくる、特別利益ではなくて売り上げに上がるっていうことで、決算内容が非常に良くなって、金融機関からの評価もぐっと上がってくるっていうね、まあそのために、ご自身が取得されるっていう、まあ、使い方がいいのではないかなとは思います。あ、もちろん取得されて、それによってね、どこかに勤める予定だと、で、そのね、勤めるときにやっぱり宅建の資格持ってる方が給料確実にね上がりますからね、うん、そういう意味合いで取ったんだよっていう方は、あ、そちらへどんどん生かされてればいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まずはね、免許しっかり取得することから始めてください。1年以上経ってしまうと法定講習余計なお金かかっちゃいますよという、はい、僕の失敗談も交えて、今日はまあね、掃除でね、宅建受けた方皆さんお疲れ様でしたという放送させていただきました。はい、ということでね、はい、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンよろしくお願いいたします。応援してるよっていう方もハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。これからも喋り続けていこうとね、思っています。毎日元気にいきましょうということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。